はい、こちら現場レポーターの正吾です。いやー、私は今西暦184年の黄巾の乱をレポートしに来ました。あれどこだろう。あ、いましたいました。今回お目当ての3名がいます。さあ少し近づいて会話を聞いてみましょう。
我ら3人
姓は違えども兄弟のちぎりを結びしからは、心を同じくして助け合い、困窮する者たちを救わん。上は国家を憂い、下は民を案ずることを誓う。同年同月同日に生まれることを得ずとも、願わくば願わくば同年同月同日に死せんことを。乾杯。いやー、酒がうめえな。関うっつぁん、おっとすまねえ。関うのあんちゃん、
いいってことよ。チョーフィーチョーフィーだがな、チョーフィー、一つ言いたいことがある。
龍兄のことか。あ、そういえばどこに、つうかこの椅子動いてなんか座り心地が、っていけねえ。龍兄がケツの下に寝とるがな、これのことか。
違うんだよ違うんだよチョーフィー、そんなことくらいだったらあんちゃん何も言わないよ。チョーフィーチョーフィー、ヨーヨーヨー、チョーフィー、お前は強い。その強さ虎のごとし、兄ちゃん兄ちゃんベリーハッピー、しからばひからば、お前は傲慢だ。
その傲慢はお前を一人にし破滅させるんだよ。もっともっとビッグなラブで仲間を思いやり、謙虚で行くんだよよよ。
俺はただ気合を仲間に入れてやろうと思い、
ダメダメダメダメだよよよよ、ダメだよ、いじめかっこ悪いよ。敵は黄巾だけじゃないよ。そうそう、孫権も頑張ってるよ。みんな大好き、チョーフィーになれよ。
わかったよ関羽兄さん、わかったよ。あれ、あそこで誰か見とる。
何見とんじゃこら。
我は関羽雲長ぞ。お前ちょっと来い。そこじゃい、そこそこそこ。おうおうおう、お前金持ってるよな、銭出せこら。ほら、はよせ、ちょっとジャンプしろよ。うん、あ、鳴ってる鳴ってる、よし持ってるな。ほら出せ出せ出せ、ほらほらほら、よし、
もう用済みだ。
しれい関羽ビーム。
お兄ちゃんやめて。
よよよ、金が手に入ったよ。
チョーフィーチョーフィー、キャバクラに行こうよ。
って劉備踏んじゃった。まあいいや。
チョーフィーチョーフィー、ちょどこ行くのね。チョーフィーチョーフィ
ー。以上、現場からの中継でした。いやー、熱い兄弟愛ですね。そしてこの、ちなみに張飛さんですが、兄の弔い合戦をするときに部下に無理難題をふっかけたために寝首取られて討ち死になっています。さあ皆さん、どうもこんばんは、横山ミステルですよ。今月は三国志にスポットライトを当てていきたいと思います。さあ、そこでメッセージが届いていますね。ご紹介させていただきます。ラジオネームなし、42歳、男より、なんていうかざっくばらんですね。正吾さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。偉人伝での偉人紹介、三国志の豪傑をご紹介していただけませんでしょうか。最近では漫画の影響で三国志に興味を持つ方も増えているようです。よろしくお願い申し上げます。これからも頑張ってください。
ありがとうっす、ありがとうっす。いや、あのですね、こんなクソみたいな番組聞いてくれているのはね、テロ組織のタリバンとかね、エホバの証人とか、なんと言いますか、そういう社会に対して戦っているモノノフの方だけだと正午思っておりました。そうですね、一部の残りの方はみんなセロトニン魔人のユリネーとかね、我が番組のナルミシャンとか、そういう方に聞き耳立てているんだなと思っていましたけど、いやー嬉しいっす。あ、スタッフさん、このメッセージ消しておいてくださいね。
それとこの下りもカットでお願いします。まあいやー今月もいろいろありましたね。光陰矢のごとし、あはいそうですね、光陰矢のごとしですね。うん、光陰、え知らないだろうって、お前光陰矢のごとしぐらい私知ってますよ。はい、今月あった事件としては田中美香さんのツイッターの炎上とか、大阪の吹田市で起きた拳銃強奪事件とかね、ありましたね。ただこの事件で被害に遭われた古瀬巡査ですかね、本当に助かってよかったです。この被害があってその古瀬巡査がね見つかった時ですが、左胸に包丁が刺さりたてだったそうです。いや怖いですね。きっと第一発見者はこう思ったでしょうね。カンウビーブってね、そういう感じだったんじゃないんですかね。そしてこの事件の刺し傷の深さ11センチぐらいあったそうです。肺を貫通して心臓まで行っちまったらしいですね。でもそれでも生き残ったんですから大したもんです。いやー若いっていいですね。26歳で殉死は親がかわいそうです。そう26歳で死ぬのはね、26歳って多感な、えなんすか、え三国一の軽薄男の両さんことスタッフさんなんですか。情報が薄っぺらい、そして言葉に熱がない、同じことが繰り返されてるって、本当は見てないだろうって。いやねわしは見たよ。見てるけどスマホの履歴にはん田中美香のディズニーヌードとかエホバの証人の記事しかないと。そうですね、確かにそうです、私認めます。ですがね両夫さん、皆様方こう考えてください。僕も被害者なんです。そうタワーに実った神からの贈り物である放乳、そしてアンバランスであどけない童顔、そして張りの美しい紺色のオーバーオール、すいませんオーバーオールじゃなくて肌ですねそう私も愛という名の破滅と希望の刃に心臓を貫かれてしまいました。はい、まあもう気まずいんでいきます。全力カンウビーブ。次のコーナーいきます。
番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今週も張り切っていきましょう。レッツ三国志。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
偉人伝です。人の人生は人生への見方と生への向き合い方でより多くの人の道しるべになるか、ただの長い時間の浪費となるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第6回真の芝園。中国の三国志の時代を今語らせていただいてますが、そもそも三国志はあまり興味がないという方のために三国志という時代背景から語らせていただきます。項羽と劉邦という二人の英雄が戦い、劉邦が項羽を倒し漢という国が生まれますが、この漢という国ですが皇族漢氏たちによる政治の腐敗が進み 後に黄巾の乱と呼ばれる乱が起きます。鎮圧自体はされますが、漢への国民への信頼は失墜。地方の豪族により戦国時代へと突入します。魏、呉、蜀という3つの国が生まれ、桃園の誓いや諸葛孔明の三顧の礼など面白いエピソードや激しい赤壁の戦いなどがありました。そしてこの物語の面白いところは、魏の曹操、蜀の劉備や呉の孫権など強い英雄は全てが同じような理由で国が滅び、最終的に中国を統一したのは秦という国の司馬遠ということになっております。司馬遠は西暦236年、司馬昭と王元亀の間に生まれました。ちなみにこの239年に卑弥呼が魏に使いを送っており、その3年前に生まれたことになりますね。そもそも司馬一族とは何でしょうか。司馬一族は魏の軍師であり、蜀の諸葛孔明とよく比べられています。魏の末期にはその子孫たちが国を掌握しました。司馬遠の話に戻します。そう、司馬遠は学業も優秀で容姿も端麗だったそうです。その当時の役人の雇用法である九品中正法というものがありまして、この法では同じ地区では他に並ぶものはないというほどの高評価を受けました。で、この九品中正法というものですが、役人に担当の地域を与え、9個のランクに分けて能力を評価するというものです。そして順調に父やおじいちゃんのポストをついたそうですね。そして彼は権力のエレベーターに登っていき、西暦235年、司馬遠は秦の皇帝となり、魏の元の皇帝であった韓騰を退位させてます。これは禅譲という名のクーデターです。そして5代にわたって続いて45年も続いた魏の王朝は崩壊することになるんです。ですがこの時には蜀も崩壊しており、司馬遠は27人の自らの一族に兵力と土地を分け与え、秦の統治の基盤を作りました。ですがこれは仇になります。秦の全盛期はとても素晴らしく、政治では能力があれば五官の役人や魏や蜀の武将でも採用し、また民の心を得るために物の増量も行ったそうです。そして279年に呉を大軍で滅ぼし、中国を統一してます。そして晩年の話に移らせていただきます。司馬遠は中国を統一すると政治への関心を失います。そして呉の残った高級の女性5000人を丸ごと吸収します。そして自分の持っていた5000人の美女と合わせ約1万人の大ハーレムを建設します。スケールがでっかいですね。こういうタイプ嫌いじゃありません。そしてこの1万人近い美女のために豪華な屋敷をいくつも建ててやりました。自分の国の女性の結婚を禁止してまで各地から集めに集めた女性たちだからこそ、自分の作った檻に閉じ込めたかったんでしょうね。そしてこれだけ女性がいるとなると本人は選ぶことができない。そのためにどうしたか。そう、夜の子作りの相手は牛に選ばせてから選んでたそうです。この方法ですが、自分は牛に引かせた車に乗り、本人は気の身気のままにいたそうですね。そして肝心の女性の方はと言いますと、司馬遠の寵愛を受ければ皇后になれるかもしれないと思ったのか、自分の部屋の前に塩をまいたりして司馬遠の車を止めさせていたそうです。そして子供を授かり皇后になった女性もおりました。そしてこれが商売繁盛の森塩の由来になったといいます。まあもちろんのこと、膨大な資金がかかるため民への重税がかかったそうです。そして民は秦への信頼もなくなり始め、そう、建国から10年後、 西暦290年56歳の年で彼は死んでいます。そしてその後腐敗してしまった政治はどうにもならず、八王の乱という司馬一族の殺し合いが始まります。秦は領土内の異民族に攻められ、これまた滅亡します。そして時代は暗闇の時代へとまた戻ってしまいます。唐の玄宗皇帝や日本で言えば豊臣秀吉など、明君から暴君へと変わる人物はいろいろいますが、私個人的なことを言わせてもらえば、彼の場合は少し変わるのが早すぎると思います。まあおそらくは親や周囲の期待に応えるために頑張ってきた、その反動でしょう。私は自分の人生の舵取りは自分自身で、他人や親は何もしてくれないと思ってます。そう、自分の納得できるスタイルを取るべきだと。まあ私彼の生き様を見て強烈に感じました。以上、偉人伝の方を終わらせていただきます。それでは音楽の方に行きます。五十嵐智子さんでジーシャンユエンフェイ、お聴きください。
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
お互い間違っていたかもしれない。我らは似た者同士だ。君たちはなぜ万里の長城が作られたのか知っているか？私正吾は知的探求心をスパの小倉優香さんのパイ乳を眺めながら考えました。インターネットのウィキペディアでは、秦の始皇帝によって建設され異民族の侵入を防ぐためとあります。ですが資金や労働者はどうやって賄ったのか、しかも療養な時代の王朝がこぞって修理や移転を行っています。なおウィキペディアでは英名で The Greatest War 記され、決定的な理由は不透明です。ですがそう、答えはある。あるんだよ。そう、答えはヤフー知恵袋でアーリンス。はい、
今回紹介するのはこれ、グレートウォールです。万里の長城で60年に一度攻めてくる化け物と、それと戦う熱い兵士たちと、火薬泥棒のマット・デイモンドさんが横槍を入れるというお話ですね。まあ見てて多少コントじゃねえのと思ったんですけどね。そう、皆さん、我らのマット・デイモンドさん、このマット・デイモンドさんはグッド・ウィル・ハンティングでは繊細な天才少年、そしてボーン・アイデンティティでは記憶をなくした戦闘マシーン、そしてオデッセイでは火星に置いてけぼりにされ危うくウルトラ怪獣になりかけたりと、いやいろいろな目に遭ってるマットちゃん。そして今回マットちゃんの相手はトーテスという緑色のバゲモンです。はい、ではあらすじいきます。時代は宋王朝時代です。黒色火薬を求めて傭兵ウィリアム、これマットちゃんですと、トバールさんは二十数名の仲間は半年間に及ぶ旅の末、馬族の攻撃によって数名になっておりました。その日も馬族から身を隠していたところ、謎の獣に襲われます。ウィリアムは道具剣と謎の石を出し、獣の手首を落としました。そしてお得意に撃ち殺します。いやー、さすがマットさん、戦闘本能に火がついたんですね。スパイは伊達じゃありません。ですが生き残ったのはウィリアムとトバールさんだけです。翌日にまた馬族に襲われてしまうマットさん、そして彼はそこでまた戦闘本能に火がつきました。そして迎え撃つために場所を変えたところ、目の前には、そう、目の前には万里の長城がありました。マットさんは万里の長城の兵に捕まります。そして前線基地ではウィリアムさんとトバールさんの処分が話し合われました。女性司令官のリンさん、そして周りのクマみたいな将軍は即刻処刑すべきだと言います。ですがワンという将校は、これアンディ・ラウさんって人ですね、マットさんの持っていた獣の手と石に興味を持ちます。そして処刑することはないと助言をします。そしてその時、トーテスが襲撃してきたんです。準備が整っていたのと、再び戦闘本能に火がついたマットさんの指で無事に撃退します。これによりマットさんは一応の信頼を周りから受けます。ですがトーテスはまた来る感じですね。このグレートウォールですが、いや、ネットでは B 級映画と叩かれていました。ですが私将軍はなかなか面白かったんですよ。そう、特にこの林将軍が美人で可愛らしいんです。まあそれもありますけどね。そしてこの林将軍を率いる部隊ですが、戦い方も、まあ斬新っちゃ斬新なんです。そう、わざわざ足にロープをつけて城壁から飛び降りて槍で唐鉄を刺し殺すという戦い方してます。いやー、斬新ですね。ですがあまり効果がないんじゃないかなと思うんですよね。だってバクバク唐鉄の胃の中に女性兵士が消えていくんです。リンちゃんアホなの？ちょっとリアルな、まあアレなリンちゃんですが、彼女はこう言ってます。金軍の兵士は金や食べ物では戦わない、信念の旗のもとに互いを信じ合っている、そう、いかなる時もと、信念とは信頼です。そして我らがリンちゃんこうも言っております。誰かを信じなければ誰も信じられないとも。いやー、耳が痛い。確かに仕事が立て込んだり失敗をしてしまったりすると自分本位に考えてしまいがちですね。あ、話は戻します。トーテツを撃退した後、食事をみんなとしてたマットさん、そしてマットさんとリンちゃんは城壁で語り合います。まあなんというか、この映画のラブ的なシーンの唯一のあれですね。その語り合ってる時の城壁からの景色はとっても美しいんです。そしてトーテツが罠が張っていたために将軍が一人亡くなります。これによりリンちゃん大将軍となります。そして作戦会議をし、ウィリアムの持っていた石、これ磁石なんですけど、これが弱点なんじゃないかという結論に移ります。 ですが確証がありません。そして次の襲撃で当鉄を一匹捕獲して試してみようということになります。そしてこれをやってみたところ大成功します。ですが捕獲した当鉄は首都の弁領へ。その中でトバール君ですね、あのマットちゃんの親友です、これが火薬を持って逃亡しちゃうんですよ。マットさんはそれを止めようとしたんですけど無理だったんです。これによりマットさん処刑されそうになりますが、信念のもとになんとか処刑は免れます。助けてくれた人がいるんです。ですけど悲しいかな、牢へぶち込まれます。いやー、映画の掛け音入りましたよ。そしてここで恐ろしいことが判明します。当鉄が万里の長城の下にトンネルを掘っていたんです。しかも首都の弁領にすぐそばまで行ってるそうです。さあどうする、リンちゃん、マットさん。リンちゃんは徒歩や馬では追いつくことができないと考えたんでしょうね。斬新なことに気球を使って兵士を輸送します。ただこの輸送なんですけど、何人かの兵士が失敗して落ちてるんですよね。シュールです。何名かは馬車じゃダメなの、リンちゃん。私見ながらそう思いました。そして牢から保釈された我らのマットさんですが、状況を知ってリンちゃんを追うためにワン、このワンさんは助けてくれた証拠ですと、また助けてくれた下級兵士と共に気球を乗っていざ戦場へ。都では当鉄に一人で戦ってるリンちゃんを助け帝に会います。そしてワンさんが考えた最後の作戦を実行します。この作戦というのが、捕獲した当鉄に火薬をつけて大ボスのところに戻ったところを火矢で吹っ飛ばすという作戦です。この作戦はワンちゃんや仲間を失いながらもなんとか成功させます。そしてこれでリンちゃんは栄転を果たし、マットさんは故郷へ戻ります。個人的にはこの映画とっても面白かったです。世間的には大ごけしてしまった作品ですね。ですがマットさんはこの映画の方が生き生きしてるんじゃないかなって僕は思いますね。そう、有名な俳優であるアンディ・ラウさんやジン・テイエンさんなどスターが勢ぞろいです。花もちゃんとあります。そしてテーマの信託も、人とのつながりや相手をちゃんと信じること重点に置かれており、いや、いいエピソードも含まれていて、仕事や人に疲れた、そういった時にぜひとも見たい映画です。以上、シネバコンシェルジュでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
坊主、今日からアベンジャーズだ。とうとうこの映画を私ショーゴがって、え、それ前の回だよって。テペラ、ごめんね、やっちった。まあ殺意のこもった中のエンディングです。まあ本来なら気まずいんで、アラジンの、そうですね、ホールニューワールドでもかけたいと思いましたが、
無理です、ごめんなさい。
でもどうでした、三国志特集は。私としてはマットデイモンドスペシャルを特集しようと思ってたんですが、でも思うんです、そもそもラジオっつうもんは何なんだろうってねと思ったんで、ちょっと調べてみました。皆さん目ん玉かっぽじって拝聴してください。歴史からいきます。ラジオ局が誕生したのはアメリカです。1920年、初めてのラジオ局がアメリカのピッツバーグで開局し、ニュースや音楽、そして娯楽番組が流れていきました。そしてその後アメリカ各地にラジオ局が増えていきました。そしてこのジャパンにも話は移ります。ジャパンではその5年後ですね、1925年、大正14年に東京でラジオ番組がスタートします。この1925年という年ですが、普通選挙法が制定された年ですが、この普通選挙法っていうのは案外なめた制度なんですよ。25歳以上の男子のみであり、女性の選挙権はナッシングでした。いやー、ほんとなめてますね。タマのアイアンマンこと正吾にも戦闘本能に火がつきました。そしてここでもう一つ、恥ずかしながら私もよく分かってなかったんですけど、 AM の PM の違いって何ぞやって思いません？イルカさんの番組があるかないかやろって違います。
お仕置きのタングピーム。
私もそこまで詳しくは理解力は追いついていないんですが、 AM、PM の違いです。まず音声や音楽はそのまま放送はできないんです。そのために局で電気信号に変換して電波に乗せて皆様の元に流します。この電気信号に変換して乗せる電波のことを搬送波と言いますね。 AM はこう呼ばれてます、振幅変調で、 PM は周波数変調と言われてますね。 AM は搬送波の振幅の変化です。この電波の波の上下の振りですね。で、 PM は搬送波の周波数の変化です。電波の波の速さです。まあこれ図を見れば一番わかりやすいんですけど、要は AM は搬送波の振り、上下の振りですね。 FM は搬送波の速さです。そう、2つは全く性質が違いますね。しかしラジオ局が誕生して、容量なパーソナリティやタレントが戦ってきました。戦士の生き様や信念は今日までのラジオの発展に努めてきました。でもちょっと悲しいかな。モラルを外した方法でパーソナリティになった輩もいますし、そう、うちの番組にもスタッフとの熱い夜で番組をゲットした者もいます。ですがこのゴールデンフライデーは力強く進んでいきたいんですが、無理そうですね。なんでだって、なぜならスタッフさんの戦闘本能に火がついたみたいですね。いや、お前らちょっと落ち着いて話そうな、ラーメンでもみんなで食いに行こうやな。よし、お前らの意思は分かった。だったらこれだ、愛しさと切なさと強さのカウビーム。はぁ、人がゴミのようだ。以上、ここで終わらせていただきます。もしかしたら来週ラピュタ特集があるかもよ。バイナラ。